ことぶき旅日記。この番組は旅の話とその旅を通じて学んだこと、調べたことを話すラジオ番組です。今回はグッチーさんの話を聞きます。
はい、毎度グッチーです。よろしくお願いします。
毎度。
先日。
はい。
北海道をですね、巨大な低気圧が襲ってきたんですけども。
おう。
夜中からだんだんね、風が強くなってきて。
はいはい。
で、明け方にはね、雪も降ってきて、もう荒れ模様だったんですが。
あ、そうですか。
はい。うん、それでね、午前5時頃なんですけども。
うん。
突然電気が消えて、停電したんですよ。
暖房は大丈夫なんですか？
そう、暖房、もう全部消えてる。消えたよ。
え、寒くなってっちゃう。
まあまあ、ちょっとぐらいは大丈夫。
お
ー。うん。まあね、いつもやったら、うん、まあ、10分もすれば回復することが多かったんですけども、
うん。
ね、この日なかなか電気が復旧しなかったんですよね。
ああ、それは大変でしたね。
うん。うん、で、まだね、朝の5時なんで、
うん。
外は真っ暗で。
うん。
で、窓から、外を見ても、うん、もう街灯は消えてて、街全体がもう暗くなってたんですけど。
ああ。
まあ、ただね、まずはちょっと停電の状況を確認しようと思って。
うんうん。
北海道電力の停電情報っていうのがあるんですけど、それを確認しに、見に行って、ホームページね。
ホームページ。うんうん。
うんうん。で、私は LINE で、
うん、
いや、北電の停電情報っていうのをフォローしてるんで、
うん、お、
情報収集に役立てているんですけども。
え、普段からフォローしてるってことは、
そう、
割と頻繁にあるんですか？北海道では停電が。
年1回ぐらいはなんかあるなぁ。
え、そんなにある？
あるある。
あ、そうですか。
うん、
私、なんか、停電って記憶にないですよ。ニュースで見たぐらいで自分が経験したことは、うんうんうん、いやー、あったのかもしれないけど、もうなんか覚えてないぐらい。
うん。
うん。
そう。だから、ほんとね、年一回ぐらいはあるんで、
うん。うん。
まあ、そういう、その、なんていう、情報収集のために、フォローしてるんですけども。
うんうん。
とは、行っても近所で何世帯、まあ、停電してるかとかっていうぐらい、それぐらいの情報しかないんですけど、
うん、
自分の家だけなのか、
うんうん、
まあどの程度の規模なのかっていうぐらいのは、まあなんとなくわかるんですけど、
うん、
で停電は一応町内だいたい数百戸程度停電してるということが書いてあったんで、
うんうん、
まあ比較的小規模かなというところが、まあ、分かったんですけど。
ほうほう。
ただね、この停電が長引いちゃいけないなと思って、
うんうん、
非常用のランタンを取り出したんですけども。
ああ、はいはい。
電気がつかなくて。
ランタンの。
うん。
非常用役に立たない。
そう。
あら、これ困りましたね。
うん。
うん。
ただね、よく見たら電池が入ってなかっただけで、
ああ。
うん。まあ、電池はね、備蓄してあるので、電池を入れて点灯させたら、まあ、ひとまずね、明かりは確保できたんですけど。
ああ、それは良かったですね。
はい。
うん。
で、もう一回、外を見たら、
うん。
なんか、いつの間にか隣の家の明かりがついてて、
おう。
街灯もついてたんですよ。
うん。
でも、自分の家は全然復旧しなくて。
あ、そういうのって、こんな、まだらに復旧していくもんなんですか？
多分、いや、面で復旧してくると思うけど。
うん。
で、おかしいなと思って。
うん。
ブレーカーを確認したら。
うん。
漏電ブレーカーが落ちてたんですよ。
あ、はいはい。うん。
なので、このままでもさ、
うん、
ブレーカー入れてもいいものかなと思って、しばらく考えてたんですけど。
そうか、漏電。
うん。ブレーカーやったから、うん。でも入れんと、なんもわからない、じゃない？
まあそうね。
なので、
うん、
まあ、 たまにその急に電流が多めに流れてっていうのはあるんで、
うん。
まあブレーカーを入れて、一応家の中を見て回ったんですけども、
うん。
まあ特に、漏電してるような場所はなかったので、とりあえずは、一安心なんですけども、
ほうほう。
まあ一時的に大きな電流が流れたのかなというふうには思うんですけど、
ああ、そうですか。まあ、それならいいですけどね。
うん、
でも、
うんうん、
漏電してるかどうかって分かるもんなんですかね見た
ら。どうなんだろうね。
なんか、うち、昔に漏電したことがあったんですよ。
おうおう。
エアコンが壊れて、うん、で、壊れて、暑すぎたから、
うん、
寝られないからって実家へ避難して実家で寝たんだけど、うん、でもずっと向こうにいるわけにもいかないから戻ってきて、うん、で、つけてみたら、ついたんですよ。
うんうん、
でもついたじゃないと思って、
うん、
まあ、もちろん修理は頼んであったんだけど、うん、でもすぐ来れないですよね。何日か後にしか来れないっていう風だったんで。うんね、あ、でもな、うん、あ、着いたと思って、
うん、
あ、これは今晩は涼しく寝られると思って、うん、それで寝てたら、夜中にピンポーンって、なんか来たんですよ。うんうん、
はいはい。
で、なんだろうと思って、行ったら、うん、その電力会社の人が、うんうん、なんか漏電しているっていう、ことで、オタク、漏電してますっていう、うん、ことを言われて。
そんなわかるんや、うん。
なんかどうしてわかるのか、なんかそういう、向こうで警報が鳴るんですかね。
うん、
何かわかるみたいで、で、見ていいですかっていう風で、うん、家の中見てもらったら、うん、そのエアコンが、だから、やっぱりなんか調子が悪かったみたいで、そのエアコンが、から漏電してるっていうことで、エアコンすいませんけど切ってくださいって言って、使わないでくださいって、修理が終わるまでって言われて、でも、
うん、
その住んでる自分たちはわからないんですよね。別に漏電してるからって、
うん、
ね、パチパチ言うわけでもないし、だから、ああいうのって、ねえ、
なかなか、
本当にわからないなと思って。ガス漏れだったら、うん、ガスって匂いがするからわかるけど、うん、漏電ってわからないんだなって、その時に思ったんですよね。
うんうん、
だから、たまに漏電で火事になったりってあるじゃないですか。
うんうん、
そういうの聞くと、でも、きっとわからない。けど、急に火事になったんだなって思って、うん、でも私たち、そうやって、電力会社の人が来てくれたからよかったけど、うん、もし来てくれてなかった、誰もわからないままで、ずっと朝までエアコンをつけてて、
うん、
もしかしたら、なんかパチパチって、急に火事とかね、うん、火が出たりとかしたかもしれない、じゃないですか。いや、だからよかったと思って。すごいほっとしたんですよね。あ、
うん、
いや、もしかしたら火事になってたかもしれないと思って。
うん、いや、
うん、そうです。だから、うん、まあでもどうやって調べたらいいんでしょうね。それは私もわかんないんですけど、うん、電力会社の人は何か機械を持ってきてて、なんか調べてましたけどね。
か。まあね、長時間停電すると、やっぱりどんどん寒くなってくるんで。
うんうん。うんうん、
2018年の北海道胆振東部地震っていうのがあったんですけども。
はいはい。
その時はね、うん、うん。3日間停電したんですよ。
ああ、そういえば、あ、
うん、ブラックアウトの。
何月でしたっけ、
うん、?9 月ですね。
冬ではなかったんでしたっけね、
う
ん。
そう。まだ暖かい時だったから。
北海道全土が、なんか、
う
ん。
そうそう。
ね、停電しちゃった時ですよね。
うん、うん、そうそうそうそう。
うん
う
ん
う
ん、
まあ、そこまでの大規模じゃないということは、まあ、分かったので。
うん、うん。
うん。ただね、やっぱり、電気を使わない、ポータブルストーブをね、その時に、うん、その胆振、東部地震の時に、
うん、
これはないとちょっとまずいと思って買って置いてあったので。
あ、ああ、じゃあ、一応、暖は取れた。
う
んですね、うん。停電しても。
そうそうそう。うん。
あれ、電気を使わない、そのストーブってどんなものなんですか、
うん、え、
ん、
まあ、着火するときは一応電池で、着火するけど。
普通のじゃあ、石油ストーブっていうこと、
うん、そうそう、ファンヒーター式じゃないやつ。
ああ、はいはいはいはい。うん、うん、うんうん。うん、あ、そういうやつね。うんうん。
はいはい。うん。うん、で、
うん。
まあ、部屋にその、ポータブルの、ストーブ置いたとしても、
うん、
やっぱりね、密閉性が高いので、
うん、
こう一酸化炭素中毒の可能性もあるんで。
あ、ほんとだ。そうですね。うん、特にグッチーさんちは、うん、しっかり密閉性高く
作られてる。そう、機密性は、うん、高いから、
あ、まあ、
しばらく、なんつうの、暖房が切れても、
うん、
なんとか持つかなとは思ってはいたけど、
ああ、そっか、逆にね、暖房切れてもね。うん、うん、うん。
で、まあ、
うん、
一応復旧したので、
うん、
よかったなと思ってたんですけど、
うんうん、
で、その後朝ごはんも食べて、
うん、
で10時過ぎにまた再びですね、うん、停電がありまして。
あら。
まあ、で、今回30分程度で復旧したんですけども、
それはどうして停電になっちゃうんですか？どっかで電線が、その、風が強くて切れちゃったりとか、そういうこと？
まあ、北電の停電情報を見ても、その原因調査中ってだけしか書いてなくて。
うん、あ、わからないまんまだったんです、
う
ん。
で、どれぐらいで復旧するかとかっていうのもわからないという。
うんうん。
で、停電があっても、ま、ね、またあっても嫌なんで、
うん。うん。
とりあえずね、早めにご飯をとって、
うんうん。
そしたら12時半頃にね、またまた停電があって。
すごい、何回も何回もあるんですね。
うん、何回も停電あって、うん。
お
で、まあ今回もそんな長くないのかなと思ってたら、
うん、
めちゃめちゃ長くて。
うん、うん。
その、晩ご飯もね、お湯を沸かしてカップ麺を食べて、ぐらいしかできないぐらいで。
夜までずっと停電だったんですか？
そうそうそうそう。うん、
でもね、グッチさんのところはそのポータブルの電気がいらないストーブがあるからよかったものの、うんうん、そういうのを用意してないお宅はすごい寒いじゃないですか。
うん、
大変なことですよね。
うん。
うん
うん、そう。そうそう、半日近く、
うん。
うん。電気が来なかったんですけど、でも夜になっても暗くなってもその電気来ないからもう他やることないわって言って、
うん、
もうさっさと寝ちゃってそしたら、うん、朝になってたら停電は治ってました。
あ、そうですか、
うん、
まあ、それは良かったといえば良かったけど、うん、でもなんか大変でしたね。
うん、結構大変で、
うん、
さっきもちょっと原因みたいなことを言ってたんですけど、
うんうん、
なんか、おそらくですけど、
うん、
まあ、電線に、湿った雪が降ったんで、電線に雪がひっついたり、
うん、
あとは風も強かったんで、
うん、
近くで電柱が折れるっていうこともあったので。
電柱が折れた？
うん、そう。
はあ、すごいですね。
それぐらい風が、うん、そう。
え、そんなに、じゃあ、台風よりも、そういう冬の低気圧が来た時の方が、うん、グッチさんのところだと怖いことなんですね、
うん。うん。
そもそも台風ってあんまり行かないんでしたっけ、北海道。
台風は少ないね。
ね、うん、北海道まで行かないですもんね。
来ても、うん。かなり勢力弱った状態で来るかな。
ああ、うん。じゃあ、なんか、うちの名古屋だと、
うん、
お天気の災害だと、まあ台風が一番怖いって感じですけど、
うんうんうんうん、
やっぱその、グッチさんのところはその冬の低気圧ですか？
そうやね。やっぱ冬の低気圧が一番怖いかな。まあ、そういうことなのでですね。うん、こういった電気をはじめとするインフラ整備に携わる皆様のおかげで、
うん、
ね、電気もガスも水道も使うことができておりまして、ね、日々その感謝をして、
はい、
もう、あ、ね、感謝してもしきれないなと思って。
ああ、そうですね。
うん、
まあ、 そういうインフラの会社に勤めてる人って結構使命感を持ってなんか働いてる感じはありますよね。
そう。
私の父親は、はい、まあそういう関係の仕事をしてたんですけど、なので、子供の時から、そういう台風が来るとか、何かそういう災害がありそうみたいな時には、会社に行っちゃうんですよ。
うん、
もう、
うん、
特に、割とその会社のそばに住んでたんで、なんかそういう担当みたいなのがあるのかな？なんか多分、少し手当ももらってたと思うんですよね。そういう、なんか近くに住んでるからすぐ来てくれる係担当みたいな感じで、とかあったから、本当になんかちょっとそういうのあると、休みの日でも夜でも何でもいつでも、すぐ、なんか会社に行っちゃいましたね。なんか結構使命感に燃えてるっていう感じでしたよ。うちの父も。
ね。
ね。ありがたいですよね。で、ぐっちさん今日はどんなお話ですか？
はいはい。はい、前回、ベトナム旅行の話をしたんですけども、
はいはい。
ベトナムの特産品って何かご存知のものあります？
ベトナムの特産品は、何でしょう、傘っていうか、なんで帽子みたいな傘。
ノンラ？
あ、ノンラ。そうそう。あれは特産品ですか？
特産品っちゃ特産品やね。
もっとなんか違うものですか？何か、その食べるもの、輸出してるものとか。
農作物、農作物かな。
農作物。
うん。
なんだろう、ベトナム。
うん。
ん？農作物。
うん。
ベトナムから来るものって、なんかあるかしら？あんまり。
あんまり聞かない。
あんま聞かないですけど。
実はですね、まあ、いろいろあるんですけど、コーヒーとか、カシューナッツとか、胡椒。
あ、胡椒ってベトナムもですか？カンボジアは、有名ですよね。
あの辺りね。
そっか、まあ、近いですもんね。
隣かな？あと、ココナッツとかカカオとか蜂蜜などなどあるんですけども。
おー、あ、なるほど。結構たくさんあるんですね。
現地のメコン川ツアーでは、ココナッツ工場の見学があったり。
お、へー。
で、お砂糖を使っていないココナッツキャンディーを試食したり。
それは、美味しいんですか？お砂糖使ってないの？甘くない？どんな味？
そう、でもほんのり甘くて、上品な味でしたよ。
おー、ココナッツの。
うん。ココナッツの香りが。
あ、ココナッツの香りが甘い感じがするっていう感じかな。
うん、煮詰めていくので。
あ、そっか。ココナッツにも砂糖は含まれているのかな？
糖分は含まれている。
ありますよね。だってココナッツシュガーとかありますもんね。
で、あとね、蜂蜜農場もね、見学で行って。
へぇー、
で、ロイヤルゼリーの営業を受けて、なんとか買わしてきましたし。
え、でもなんかすごく高いんじゃないですか？ベトナムで買ったって。
高い高い。
ね。
そう。あとね、カカオも栽培してるそうで。
そうですか。で、チョコレートも名産なんですか？
チョコレート、カカオパウダーなんかも、バンホーテンじゃないけど、なんていうの、ああいう、あるじゃない。粉になったやつ、カカオの。
カカオココア？
ココアの。ああいうのをね、売ってたり。
へ
ぇー。営業が、買わしてきまして。
買ってこなかったんですか？
うん、それも買う。うん。まあ、ちょっと値段の相場が分かんなかったから。
ああ、どんな感じ？日本で買うよりも、高いの、うん、安いの？
いや、日本よりは断然安いと思うけど。ああ、
ならいいじゃないですか。ここは買ってこれは、
うん、ただ、うん。もうちょっと、なんちゅうの、二日目っていうか、うん、ぐらいに行って、どっかお土産とかそういうところ見る前やったから、うん、この値段が高いのか安いのか全然わからなくて。
あ、そっかそっか。相場がわからないとね。
うんうん。で、結局ね、なんかね、うん、お土産でちょっとお箸、家で使うのでもいいかなと思って、
うん、
あの、お箸をさ、探し。
え、お箸って、チョップスティックのことですか？
そうそう、チョップスティックが置いてあって、そこの。
ベトナムで、お箸。
そう。まあね、なんか記念になって、普段使いできるようなもんないかなと思って。
え、うん、ベトナムのお箸って、日本のお箸と、どんな感じなんですか、うん、違うんですか？
一緒一緒、全く。
全く一緒でした？
うん、うん。そう。なんか、なんていうの黒塗りちょっとね、あの、うん、竹で作ってたんかな、
うん、
ちょっとわかんないけど、
うん。
うん。いや、なんか良さげやなと思ってんけど、
うん、
最初やったから、いや、値段が、ちょっと相場わからんと思って、スルーしてたら、
うん、うん、
うん。あ、じゃあやっぱりそれ欲しいなと、お箸欲しいなと思って、次のとこで見たら、うん、もっと高くて、
うん、うん。
実は、うん、あの、見学ツアーに行ったところが一番安かったっていうのがあって。
そうなんですか。
うん。
なんかそういうところってね、ちょっとぼったくりっぽい感じ、
うん。そうそうそう、そうやね。
イメージがあるけど。
値段は、うん、わかんなくって。
うん、うん、うん。
で、あとね、
うん、
ベトナムっていうか、胡椒の生産が盛んでですね。
知らなかったです。
うん、そう、世界のね、43.3% のシェアを持っているそうで。
あ、そんなにたくさん。
うん。なのでね、現地のスーパーではですね、お土産を買ったんですけども、
うん、
あの、胡椒が安くて。
ほう。
で、なおかつ、
うん、
まあ、いつも日本で買っている胡椒が ありますけど、
うん、
それよりもね、すごいパンチが効いてて。
へぇー。
うん。もっと買ってくればよかったと思って、ちょっと悔やんでおりまして。
え、どういうの？粉になったやつ？それとも豆？
豆の状態のやつかな、
うんうん、うん。
ま、あの、粉のやつもあったけど、
うん、
とりあえず買ってきたのは、
うん、
ちょっとしたミルがついてるやつ。
うんうん。
なんていうの、ケースが、ミルの役割も果たすやつあるじゃん。
う
ん
う
ん、
上に、あの、ミルがついてて、うん、逆さまにしてゴリゴリってできるようなやつですよね。
うん、そうそうそう。
はいはい。
うん、
うん、うん。
あれが、もっとね、買っとけばよかったなと思って。
あ、
まあ、次行った時はそれを買えたらなと思うんですけど。
うんうん、
で、ベトナムといえばですね、
うん、
ベトナムコーヒーだと思うんですけど。
はいはい。
ね、ベトナムのコーヒー生産はですね、
うん、
世界の 20% を占めるそうで。
ベトナムってだ、いろんなものをね、生産してるんですね。そうそうそう、
農産物、うん。
へぇ、
で、これはね、ブラジルに次いで2位だそうで。
あ、そうですか。
はい。で、結構ね、ベトナムの街では、あの、至るところにカフェがあって。
あ、はいはい、あの、ベトナムコーヒーですよね。
うん、
これ、
そうそうそうそう、はいはいはい。いつでもね、コーヒーを飲むことができるんですけど。
うん。
実はです、この収録しながら私もコーヒー飲んでるんですけど。
あ、そうですか、いいですね。
そのね、コーヒーもね、
うん、
ベトナム、原産国ベトナムって書いてあった。
え、それはお土産で買ってきたやつじゃなくて、
じゃなくて、
うん、あの、日本で買ったやつ。
うん。
うん。
あれは、緑色のやつでさ、あの、ドリップして飲めるやつがあって。
あ、はいはい、あの、なんて言えばいいのか、あの、
うん、
マグカップかなんかの上に乗せて、お湯を注いで、
うん、
あの、抽出するっていうやつですよね。
それそれそれ。それ
うんうんうん、え、それってベトナム産だったりするんですか？
うん。
うちもそういうのを飲んでるから、後で見てみようと。
うん、うん、見たらもしかしたらベトナム
とか書いてあるかもしれない。ああ、そうかもしれないですね。うん。
うん。で、まあね、ベトナムはね、
うん、
そういったことでコーヒー屋さん結構いっぱいあるんですけど、
うん、
例えば交差点に面したあのビルの2階テラスがあるんですけど、
うん、
その2階のテラス席からこう、うん、行き交う車やバイクを眼下に見下ろしつつ、
うん、
一息つくと。
1階じゃなくて2階にあるお店が結構あるんですか？うん、
そう、結構ある。うん、でちょうどね、角のとこっていうか、交差点の角のとこにね。
お
で、ベトナムって、フランス統治時代の影響からかですね、
うん、
ロータリー式の交差点が結構多くあって。
あ、そうですか。
うん、ラウンドアバウトってやつかな。
そうだったかな。うん、うん、はいはい、うん。ぐるぐる回ってね、あれ
そう。
入るときや出るときね、うん、ちょっと緊張しますよね、う
ん、
運転する。
ね、あれもう、北海道にもあるんですけど。
あ、そうですか。
うん。釧路と旭川かな。
うん。
もうね、どこで出たらいいかがわからないし。
数えないとダメですよね。
うん。
私、どこで、だったか、旅行に行ってレンタカーを借りて、海外で、
うんうんうん。
で、やっぱり、そういう、交差点があって、
うんうんうん、
で、ナビが、いくつ目の、出口から出ますって言ってくれるんですよ。うん、だから、その、ぐるっと回りながら、うん、夫と二人で、1、2、あ、三つ目出まーす、うんうん、みたいな感じで、うんうんうん、ちゃんとこう、数えながら口に出して、
そうね、うん、
出ないと、あれ、いくつになったって感じになって、ぐるぐる回ることになっちゃいますもんね。うんうん、どっちから出たらいいのかわからないっていう。
うん。
うんうん。
そう、で、中入ったら結構さ、こう無防備じゃない、
うん、
こう注意力散漫になるし。
そう
で、その中でしかもバイクが横からビュンビュンやってくるしさ。
そうか、ベトナムは、そうですね、バイクが多いから。うん。うん、
そう。で、その交差点を、その、人が渡るのももう、大変で。
ああ、まあ、ああいう国はもう本当に、ね、道路渡るの大変ですよね。
そう、交通量が多くて。
うん。もう、地元の人を見つけて渡る人、うん、同じところ。
そう。後ろついていくしかないね。
そう。
そう。
ね。
まあね、そういう、もう、ごちゃごちゃした交差点をね、眺めながら。
うん。あ、でもいいですね。ごちゃごちゃはしてるんだけども、うん、自分は優雅な気分で、上から見下ろしているっていう。
うん。うん、まあ、そうやって見るだけでもね、ベトナムに行く価値はあるのかなと思うんですけど。
うん、そうですね、うん。
うん。で、ベトナムはやっぱりコーヒーの生産量も消費量も多い国なんですけども。
うん。
その飲み方もね、ちょっと変わってて。
うんうん。
苦味の効いたコーヒーに、
うん、
練乳を入れて飲むという。
うんうん。
うん。いわゆるベトナムコーヒーというのが有名なんですが。
うん。
ね、容器というかコップの下に練乳が溜まってるので、
うん。うんうん。
よく混ぜないとね、最後練乳だけ飲むことになるんですよね。
ああ、でも私は、ちょっとあんまり混ぜないでおいて、
うん、
最後にその練乳の甘いのを、
うん、
飲むというか食べるというか
、
そういう、飲み方が好きです。はい。
ああ。
うん。
私は一番最初にそれやっちゃって、最後ちょっとスッキリしたいじゃない。
あ、そうですか。私最後に甘いので終わりたい。
うん、あ、本当に。もう口の中はちょっと最後は甘いんじゃなくて、ちょっと、うん、なんていうの、スッキリさせたいなと思う派なので。
そうですか。うん。
はい。まあ、そうやって飲むこともできるし。
うん。
で、自分用にお土産にインスタントのベトナムコーヒーを買って帰ってきたんですけど。
ああ、そうですか。うんうん。
うん、スーパーに売ってて。
うんうん。
スリーインワンっていう、まあ、なんていうの、練乳と、
うん、
コーヒーと、
うん、
あとなんだっけ、ミルク、脱脂粉乳かな、なんか、三つ混ぜたようなやつがあって。
お砂糖も入ってる？
あ、お砂糖も入ってる。
うんうん、ああ、甘いや
つ。お砂糖なのかな、うん。練乳と砂糖と、うんうん、コーヒーかな。
かな、うん
うん。うん。 スーパーに売ってたんですけど、
うん、
あのヘリコプターをバックに、
うん、
スーツ姿の男女が写っているというパッケージが目に留まりまして。
ああ、かっこいい感じですか？
そうそうそうそう。そちらを購入したんですけど、うん、まあ結構有名らしくて。
おお。
ただね、後で調べてみても、なぜヘリコプターなのかというのは不明で。
なんか、その、かっこよさを演出したかった。
なのかなとは思うんですけど。うん。なんだろうっていう、どういう意味なんだろうとかって思うんですけど。
うん、
ちょっと、理由まではわからなかったです。で、さらにですね、ベトナムといえばですね、うん、エッグコーヒーも有名なんですけど。
エッグコーヒー？卵？
うん。そうそう。
こう。
エッグコーヒーっていうのね、濃いめのコーヒーに、まあ、さっきの、ベトナムコーヒーと同じようなんですけども。
うん。
そこに、
うん、
卵黄とお砂糖と練乳を混ぜて泡立てたものを、
うん。
乗せて飲むコーヒーなんですよね。
卵黄だけ？
うん、卵黄だけ。卵黄と砂糖と練乳だって。う
ん、へぇー。どんなんですか？なんか想像がつかないんですけど。コクが出る感じですか？
う
ん
う
ん、
そうそう。
でもコーヒーに卵？
うん。
うん。
そう、練乳だけのね、ベトナムコーヒーよりも、
うん。
もうさらにね、濃厚な甘さが特徴で、
うん。
で、上に乗っかってるんですけど、それは最初はちょっとスプーンで取って、乗っているそのエッグの部分を食べたり。
ほう。
で、口の中が甘くなったところを、その下にあるコーヒーを、
うん。
こう上からちょっと避けながらさ。
ほうほう。
で、上唇に当たりながら、髭を作りながら飲むという。うんう
ん、へぇー。
で、最後はまあ、全体を混ぜて飲むという。
ああ、なんか今写真を見たんですけど、
うん、
なんか上に、
うん、
要はカプチーノみたいな感じで、まあまあ、上にクリーミーな感じなものが浮かんでます。
そうそうそう、うんうん、ね。そうそう。それをスプーンかなんかまず食べて、
うん。
うん。で、下のコーヒーを飲むっていう。
いやー、美味しそうな、うん感じですよ。写真を見ると。
うんうん。
いやー、ほー。
そう。で、練乳だけのベトナムコーヒーは、
うん、
下にね、練乳が溜まってて、
うんうんうん、
上は、まあ、コーヒーじゃない。
うん。
でも、エッグコーヒーは逆かな？下の方がコーヒーで、上が、そういう甘い系。
そうですね。上に、うん、なんか、クリーミーな、なんかが浮かんで。
泡が。
で、うん、泡立てるから上に乗っかるんですね、うんうん、きっと。
そうそう。
おー。
で、甘くないコーヒーも飲みたいじゃない？
あ、そうですか？大人ですね、グッチさん。
うん、コーヒーは基本ブラックなので、
そうなんですか？何にも入れないんですか、はい、普段。
入れない、うん、普段から何も入れないんですけど。
うん。
ただね、まあ、なかなかないんですけど。
うん。
一応あったんですよ。
ほう。
ただね、一杯日本円で1000円以上する高級なコーヒーで。
なんでそんなに高いんですか？
ねえ。いや、バインミーがさ、一本200円しないような物価の国でさ、
一、うん、
杯ね、1000円ぐらいのコーヒーなんて。
うん。すごい高い。
超高級品じゃないですか。
ああ、なんかキリマンジェロかなんかですか？じゃあ。
いや、一応ベトナムでの、ベトナムのコーヒーなんですけど。
あ、キリマンジェロじゃなかったっけ？今高いやつって。
ブルーマウンテンってこと？
ブルーマウンテンだ。ブルーマウンテン。うんうん、すごい高いもんね。あれだけ。
うん。
うんうん。
ではなくてですね、
うん。
というのもですね。
うん。
ジャコウネコのコーヒーなんですよ。
ああ、はいはい。
ご存知です？
はい、飲んだことあります。
さすが、セレブですね。
いや、セレブっていうわけじゃないんですけど、
セレブレティですね、
お土産でもらったことあります。でも、 え、こっちさんどう思いました？で、味わって。いや、俺、
で、結局飲んでないです。
あ、飲んでないですか？
うん、そんなセレブなのは飲めないです。うん、エッグコーヒーで十分です。
あ、そうですか。そう、うん。あの、ジャコウネコの、
うん、
お腹、え？あれ？どうでしたっけ？ジャコウネコが食べて、
うんうんうん、
出したものでしたっけ？
そうそうそうそう。もともとはね、うん、あの、インドネシアの、コピルアクって言われる、うん、あの、ジャコウネコの糞から取り出したコーヒー豆で、
うん、
入れたコーヒーのことを言うんですけども、
うんうん、
ベトナムでも、このジャコウネコの、別の種類だと思うんですけども、
うん、
そのジャコウネコの糞から取り出したコーヒーが売られているんですよ。
うん、
で、ジャコウネコのコーヒー、ジャコウネココーヒーの作り方なんですけど、
うん、
まずね、コーヒー豆、コーヒーの、なんちゅうの、実がついたやつかな、
うん、
を持ってくるんですけど、
うん、
通常は、っていうか本当はっていうのかな、野生のジャコウネコ、うんは、うん、熟したコーヒー豆だけを、コーヒーの実だけを、
うん、
選び取って食べるので、
うんうん
その、なんていうの、いい豆だけを選別しているという、
うん、
そういうことで、高級品とされているんですけど、
うん、
最近ではですね、飼育されているジャコウネコの割合が高くなってまして、
うんうん
コーヒーのお店ごとにその依頼に合わせて摂取する、豆の品質管理まで行われているそうで。
おう。
だからこういう、ま、ね、豆を食べさせるとかっていう。
じゃあ、ジャコネココーヒーの養殖みたいな感じですか？
うん、そうそうそうそう。
ほう。
うん。で、続いてはですね、消化発酵のプロセスがあって、
うん。うん、
食べた、その、コーヒー豆、コーヒーの実は、
うん
ジャコウネコの消化管内で、
うん、
約1日から3日ほど、
うん、
その発酵のプロセスを経ると、
うん、
でその過程で、
うん、
豆に豊かな、旨味と香りが加わるとされているそうです。で今度はその、消化された後、
うん
自然に排出された豆というのは、
うん、
まあ、あの、を集めると。
うんうん、
で、その集めた豆は、うん、徹底した洗浄工程を経た後、
うん
最短20日の乾燥プロセスに入るとそうです。
おー、結構長いんですね。
うん、長時間乾燥させると。
うん、
で、さらに、90度から、順番にスタートして、温度を下げながらって言うけど、じっくり焙煎するということで、
うん
まあ、本来の風味を最大限に引き出しますというふうに言われてます。なので、なかなか、そのジャコウネココーヒー作るにも、
うん、
結構、1ヶ月以上はかかっているよね。
おー、そうですね。
少なくとも。うん。
うん
なので、まあ、希少性が高いという。
まあ、そうですよね、
うん。
手間かかってますもんね。
うん。
うん。
まあね、もともとはその野生のジャコウネコの糞を集めて製造しているんですけども。
うん。
まあね、今ではそう、ジャコウネコにね、コーヒーの、ま、実を食べさせて。
ジャコウネコもいい迷惑ですよね。
そう。出てきた糞を集めてコーヒーにしているっていうことなんで。
うん、食べたくない時もあるよね。
うん、
きっと。
そう。
うん、
そう。だから、ジャコウネコはさ、本来は、その、たくさんある、その、成熟度が違うコーヒーの実の中から、
うん、
こう、成熟した実を選別して食べるっていう。
うんうん。
それで、その豆の品質がいいとされているはずなんですけど、ところがね、
うん、
こう、今、ジャコウネココーヒーは、
うん、
ほとんど飼育環境で生産されているそうなので、
うん、
ジャコウネコの、
うん、
この切字選択性が毀損されているんですよ、
うんうん。
要はまあね、平たく言うと、こう、いい実を選んでないやんと。
うん、そうですね。
うん、 いうことになるんですが、うん、まあ、かろうじて、こう、ジャコウネコの腸内を通過するという、
うんうん。
それだけは同じになってまして、
うん。
まあね、その腸内を通過する際に、その発酵によって豊かな、うん、旨味と香りが加わるとされていると、
うんうん。
いうことで、なんか、されているって言ってる時点で、この表現もちょっと怪しいなと思うんですけど、
うん。
うん、まあね、本来なら、うん、まあ、ジャコウネコがね、選んだいい豆だと、
うん、
そういうシグナルになってるはずなのが、
うん、
なんかジャコウネコの排泄物であるという点に重点が置かれているような、
うんうん、
なんか本末転倒だなと。
ああ、そうですね。
うん。
うん、
なんか本命だったら、うん、ジャコウネコが、いい豆を食べてるんやぞというところだったはずなのが。
うん。まあでもまあ、うん、一応人間がいい豆を選んで、
う
ん、
まあまあまあ、そうそうだね。
猫に食べさせてるってこと、
うん、まあ、本当にダメなやつは食べへんやろうけどね。うん、
あ、そっか、じゃあ、ジャコウネコもね、こんなまずいの、うん、まずそうなものは食べられないって、やっぱり避けるかもしれないですね。うん、まあ、ね、与えられたものの中から。
うん。うんうん、ただちょっと違うんじゃないのっていうところで。
そうですね、
うん。
うん。
ということでですね、今日の本題なんですけども。
あ、はいはい。
本末転倒だなと思うことについてちょっと考えたいなと思うんですよ。
はい。
あの、先日、SNS で面白い投稿を見たんですけども。
うん。うん、
あの、実家のジジババが、うん、熊対策で柿の実を、落とそうと。
うんうん
う
ん、
いうので、うん、大急ぎにで手伝いに行ったら、
うん、
この収穫した柿の実を、
うん、
干し柿にして庭に吊るしていたと。
はいはい。あらまあ。
そう、今年はさ、熊の被害が多数報告されているわけで、
うん、
で柿の木にね、その、うん、残った柿を食べに、人里に柿が、そうそう、熊が降りてくるという。
うん。だから、あの、柿の実ね、収穫してください、みたいな、呼びかけされてましたよね。
はい。
うん。
なのに、干し柿作るために、
うん。
ね、軒先に、その干し柿吊るしてたらさ、
うん。
熊寄ってくるやんと。
熊、どうだろう、生の柿が良くて、干し柿は嫌いとかそういうことないのかな。
どうだろう。でも、一般的に干し柿の方がうまそう、
そう
だ
ね。そうですよね、うん。干し柿食べたいですよね。
うん、そう。
うん、
やっぱこれ、めっちゃ本末転倒じゃない？
まあそうですね。確かにね。
なんか、まあ、熊対策のはずが、なんか知らんけど。
ね、うん、うん。それに、軒先に並べてるってことでしょ。うん、
そう。
それ
かえって、うん、危険を増してるよね。そうそう。
ね、家に近いじゃない。
うんうん。
まだ柿の木はもうちょっと庭だったら離れてるだろう。
うん。
ねえ、家にどうぞって言ってるみたいよね。
うん。
うん。
そう。これもう本末転倒だなと。
うんうん。
あとあの、私学生の頃ですね。
うん。
北海道旅行をちょこちょこしてたんですけど。
うん。
まあ旅行するうちに、こう、あそこの宿が面白いって言って。
うん。
なんか観光地ではなくて。
うん。
どこの宿に泊まるかがメインになってたんですよ。
へえ、そんなに面白い宿があるんですか、北海道には。
まあまあ、そうそう、結構ね、あの、礼文島の桃岩荘っていうユースホステルがあったりね。
うん。
あの、知床斜里にある、あの、岩尾別ユースホステルだったりね。
うん。
あと、小樽にある、ポンポン線っていう、徒歩宿っていう、
うん。
宿があったり。
うん。
もうね、どこどこの宿のオーナーさんが面白いとかった
。ああ。
そういう噂を聞いていくと。
うん。
うん。もはやね、観光ではなくて、その宿に泊まりに行くっていう。
まあ、宿が観光地化してるって感じですか？みんな、じゃあ、その宿が面白そうだからって泊まりに来てるんですか？
人が結構いた。うん。
ああ。
だから観光地に行くためにそのなんていうのそこの観光をするための泊まるところが宿のはずなのに。
そうですね。
そう。
うんうん。
本末転倒だし。
ああ確かに。
うん。
うん。
まあ、手段の目的かっても言えるし。
うん。
うん。でまあね。なんか本末転倒だなと思うことはあります？
さあ特にないですね。なんかあるかしら。
うん。まあね。
思い浮かばないですね。
思い浮かばないですか。
本末転倒。
うん、まあぜひなんかうん。本末転倒だなと思うことがあったら、うん、うん、教えてほしいですよね。
そうですね。聞いている皆さんからね。
はいはい、
ぜひ、うん、本末転倒な話を、
うん、
聞かせていただければ。
ね、うんうん。で、前回話しそびれてしまったんですけど、
うん。
ベトナム旅行の目的というのはですね、
うん。
神さんに旅行は楽しいよということをすり込むのと、
うん。
あとは、JAL 修行の正当性を理解してもらって、
うんうん。うんうん、
で、ゆくゆくは、こう、財布の紐を広げることと、
うん。
いうことだったんですけども、
うん。
まあ、このベトナム旅行で、
うん。
これらの目的は達成されまして。
あ、そうですか。それは良かったですね。
はい、うちの神さんもね、またベトナム行きたいと。
ああ、それは良かった、良かった。
はい。
おお、じゃあ成功しましたね。
はい。もう本末転倒にならなくて良かったなと。いうことで、はい。胸を撫で下ろしております。
ああ、良かったです、良かったです。
はい。
はい。
ということで以上です。
エンディングです。
はい。
はい、お疲れ様でした。今回も X にハッシュタグことぶき旅をつけてポストしていただいたものを紹介したいと思います。
ありがとうございます。
はい。まずは前回のぐちさんのベトナム旅行に関する話に関していただいたコメントです。
はい。
はい。ふた散歩人さんからいただきました。
はい。
エグゼクティブグッチーさん、ホーチミンに行く地方民ですね。アナグラムだそうです。
どういただきました。
ありがとうございました。
はい。
ねえ、すごいですね。こういうのすぐ思いつくって、うん、すごい才能だなと思いますよね。
うん。
うん。
なかなかね、そんなすぐ出てこないわ。
うんうん
うん。うん。俺も返せなかったもん。
なんか、作って返そうと思った。
うん、一応ね、庶民の道民ですって答えたけど。
庶民の道民。
そう。いや、うん。陰を踏んだだけで終わっちゃった。
ああ、はいはいはい。
うん。
うん。難しいですよね。
うん。難しい。
ああ。はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
もう一つ、ベトナム旅行に関して、
はい、
フワユさんからもいただきました、
はい
はい。ホテルがないって、なかなかのトラブルでしたが、ベトナム料理や水上人形劇など満喫されたようでよかったです。
はい
はい、バインミー相当美味しいようですね。うん、私はまだ食べたことありません。はい、そして、鏡と写真は違う。わかるーといただきました。
うん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
共感していただけてありがたいです。
うん、でも確かに私もあれから写真を見て、うん、うんうん、確かに違うですね、やっぱりね。
うんうん。
なんででしょうね。
うん。
他人が撮るからかな。
なんかさ、
うん、
洗濯機、の洗濯機っていうか、ちょっと反射する、うちの洗濯機はちょっと反射するんですけど、縦型のやつなんですけど。
反射する？
うん。
うん、
表面がね、反射する素材で鏡みたいになるんですけど。
はいはいはいはい。うん。
こう、 洗濯機を上から覗くと、
うん、
今度は、なんていうの、反射した光は、反射した分はさ、下から見てる気になるじゃない。
うんうん。はい。
だから下から見たら、なんかすごい、なんていうんだろうね。10歳ぐらい先の、あの、映像に見えるんですよね。
ああ、老けて見えますか。
そう。
ああ。
なんかね。
やっぱり角度によってだいぶ人って見た目が変わるんでしょうね。
だから、うん、自分の顔を見るときは目の位置は変わらないわけじゃない。
うん、そうですね。まあ、正面に見ますね。
う
ん、
そう。
うん、
けど、見るときは下から見たりとかね。
ああ。
とか多いんじゃない？
そうですね。
うん、
そう、それに写真とかっていうのは真正面からじゃなかったりとかもしますもんね。いろいろな、その、まあ、首、顔を上げてたり下げてたりとか、するから、うんうんううん。
まあ、ただ、それが他人から見た姿のはずだから。
そう。そうですね。
はい。まあ皆さんも気をつけて。
そう。
どちらかというと、あの、上から写真撮る方がいいかもしれないですよ。
あ、上からの方がいいもんですかね。まあそうかな。うん、
そう、下からは撮るともう、うん、プラス10ぐらいで。
あ、そう
です。上から行くと、
うん、うん。
まあまあ、プラスマイナス1ぐらいじゃない
。ああ、そうですか。
そう、そう、どうなるかわからんけど、うん。まあそんなもんじゃないかなと思います。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それから、巻貝さんから、
はい。
多分、これは巻貝さんの、うん、とある日の、お酒の魚、
うん、うんうん。そう、酒の魚っぽいね。
ね、
うん。
撮って、写真とともに、うん、そうそう、ポストしていただいたんですけど、
うん、
生牡蠣はサロマコさん。
うん。
あと、マダラ、白子、ポン酢。
うん。
そして、自家製厚揚げ。という、うん、あの、コメント付きで写真をいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。グッチさんの庭で採れた牡蠣ということですか？
その庭かどうか知らないけど、うん、
北海道の。
北海道ね。
うん。牡蠣。
まあそうやね。
そう、生牡蠣ね。
うん。
でも、今年って、広島の牡蠣が、なんか死んじゃったんですか、うん、大量に、
うん。みたいやね。
ねえ、だからか、うん、スーパーでもあんまり並んでないです。
うん。
うん、全くないわけじゃないですけど、
うん、
あんまりないし、種類が少ないですね。
うん。
だから、今年まだ食べてないんですよね、私。
おー。
毎年冬になると結構牡蠣好きだから買って食べるんですけど、
うん、
今年はあまり、お、これ美味しそうな牡蠣っていう牡蠣に出会ってないですね。
ああ、まあ、で、今年はちょっと厳しいかもしれんね、このまま行くと。
ああ、そうですか。
うん、
これは今年はダメでも、来年はまた復活できるような感じなんでしょうかね。
どうなんでしょうね。
あれ、原因は分かってるんですか？
うん、いや、はっきりとしたことは分かってなさそうだね。
あ、そうですか。
うん。
じゃあ、来年は復活するかどうかも分からないですね。
うん。
原因が分からない。であれば、
うん。うん。だから今年は出荷するサイズのやつがダメでも、で、また来年もしかしたらその、うん、来年のために、
うん、
種を、種ってちっちゃいな、牡蠣を、取る状態、その牡蠣もダメかもしれないしさ、うん、その辺の情報はちょっとないからわからんけど。
あ、へえ。
うん、来年のものはもう今用意しとかないといけないしさ。
お、そうなんですか。
うん。
牡蠣って、だいたいそのスーパーで売ってるサイズの、まあ牡蠣フライ、うん、まあそんな大きなのじゃなくていいけど、普通のサイズの、
う
夏季になるには、どのくらい期間がかかるんですか？
うん、まあ、1年か2年かな。
じゃあ、そのちっちゃいのも今年ダメだったとしたら、来年もちょっと難しいという感じ、うん、
っていうことになるかもしれないね。
ちなみに、牡蠣っていうのは、
はい。
どうやって増えるんですか？
どうやって増える？
子供を産むわけじゃないですよね。あれって。
うん、じゃあ、卵から帰って。
卵を産むんですか？
うん、産む産む。
牡蠣は。
うん。
ということは、なんでしょう。交尾をするですか？
うん、しないしない。
しない。
水中で全部、放卵、放精して。
あ、卵をバーっとこう、海の中で、放出して、そこに、でも、オスとメスってあるんですか？
別々。
あ、牡蠣にも、オスとメスがあるんですか？
ある。うん。
それ、違いってわかるんです。
からからってこと？外側から。
まあ、外からでも中からでもいいですけど、その、まあ、食べるときに、
うん、
例えば生牡蠣がありました。
うん
うん、それを、まあ、外から見てわかるのか、開けて、中の、その中身を見ると、これオス、メスってわかったりするんですか？
基本的に食べるときは、もう、オスメスの関係ない、状態になってるんで、わからないかな。厳密な話をするとめっちゃ長くなるけど、
はいはい、
うん、とりあえず夏場はオスメス分かれるんやけど、この卵を産んだら、あとは、一回対抗して、オスメス関係ない状態になるんですよ。
あ、じゃあそういう繁殖の時だけ、
うん、
オスとメスに分かれるっていうことですか？
まあ、うん、そういうふうに考えてもらっていいです。はい。
そんな感じ。
はい。
あ、で、それが、その時期が終われば、
うん。
まあ、また、その、要は、どっちでもないっていう。
そう、うん、未分化状態になってるか、で、実が入ってくるっていう、白いぷっくりしたやつがあるんですけど、
うん。
それが、牡蠣って大体白いじゃないですか、その、
はい、
お腹のところっていうか。
うん、白い。うん、うん。
うん。それは、
うん、
栄養がそちらの方に溜まっていってる状態で、
うん、
で同じようにお腹のところに夏場は、
うん、
卵があったり、
うん、
精子があったりするんですけど、
じゃあもし夏に牡蠣を食べようと牡蠣開いたら、
うんうん、
その要は卵があったりするんですか？
うん、卵があったり、うん、そうある。うん、
へー。
だから、基本的には、R のつく月じゃないと、牡蠣は食べないと。
うん。うん、あ、それは、なんか私、それを R のつく月しか食べちゃいけないっていうのは、
うん。
なんていうの、夏っていうと、牡蠣って当たりやすいじゃないですか。
うん。でもね、基本的、うん、まあ、うん。そうね。
うん、
ただ、冬の方が、うん、
当たる。
当たるっていうのは、それは、何の原因にもよるけど、
うん、
ノロウイルスというふうに考えるんだったら、冬の方がたくさんいるよ。
あ、うん、あ、確かにそうですね。
うん。
ああ、そうか。私はでも単純に、夏は、うんうん、そういう、だっていわゆる生物系みたいなものは食べない方がいいよ、みたいな。そういうことかと思ってたけど、違うんですか、うん、その、卵を持ってるからそれを食べちゃうと、うん、その、
いや繁殖しない。単純に美味しくない、うん。
あ、美味しくないんだ。
うん。
あ、その、卵の方に栄養がいっちゃうから、美味しくない。
う
ん、
そうそう。
あ、そういうことなんですか。
うん。
ああ。
で、かつ、
うん、
まあ、ただ、卵を持たない、
うん。
三倍体というのもあって、
うん。
うん。まあ、うん、ちょっと、まあ、そういった卵を持たない種類のやつを、もいるので、
うん、
あるので、
うん、
それは一年中食べられると。
あ、 あの、岩牡蠣っていうのは、夏も、うん、あの、食べますよね。
あ、うん。岩牡蠣はね、また違って。
あれ違うんですか？
違う種類なんで。
牡蠣じゃないね、あれは。
ま、いや、牡蠣は牡蠣です。
マガ、
普通、うん。今死んでるのがマガキっていう牡蠣の種類で。
マガキと岩牡蠣は違う種類なんですか？
う
ん、
あ、そう。
うん。
で、放卵する時期も違うという。
あ、だからその岩牡蠣っていうのは夏、うん、
でも食べられる。
でも食べられる。美味しく食べられるっていうことなんですか、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう。
ああ、そうですか。へえ、うん。いや、もう全然なんか、牡蠣は食べるけど、牡蠣がどうやって、うん、増えていくのかとか、生きてるのかとかって、あんまり考えたことなかったです。
ああ。
へえ、勉強になりました。
はい。いや、はい、うん。まあ、あんまり単純に話を持ってちょっとだとか違うことになってくんで。
あ、そうですね。
まあまあ、あの、できるだけ嘘はないようにしたんですけど。
はい。
まあもうちょっと厳密に言うと違うよっていうところがちょこちょこありますので。
そうですね。はい、じゃあ、はい、もっと勉強したいなっていう人は、もっと本格的に自分で調べるなり本を読んで。
そうそう
ですね。勉強してもらうということですね。はいはい、
まあね、普通に生きていればそんなこと、そこまで知らなくてもいいんですけど。
まあ確かにね、美味しく。はい、でも、ね、だから夏はそのマガキは食べないんだっていうことは。
うん。
うん。
うん、まあまあ。
分かってよかったです。
う、ね、
う
ん、
うん、
うん。
はい。ありがとうございました。
はい。
はい。番組の感想などまだまだ募集しています。どんなことでもいいので、はい、お気軽にお寄せください。はい、メールアドレスは、高等武器旅、@gmail.com。X では、ハッシュタグ、ことぶき旅、ことぶきはカタカナ、旅は漢字をつけてポストしてください。
はい。
お待ちしています。
お待ちしてます。
はい。本末転倒の話もね。
はい。
はい。ぜひ送ってください。
はい。
待ってます。
はい。
はい。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。
はい。
お相手は、
グッチーと、
ポチコでした。さようなら。
さようなら。